主に感謝を持ってまた先生を歓迎する意味を込めて拍手で迎えましょう。はい、
皆さんおはようございます。じゃあ次お願いします。じゃあもう一個お願いします。皆さんは結婚披露宴好きですか？結婚式だと、まあ、いいこともちょっとつまらないこともあるかもしれませんが、式のあとレセプションとか、披露宴とか、まあ、そこで友達や家族と楽しくして、食べたり飲んだり、たまに踊りもありますよね。幸せいっぱいの新郎新婦を見て祝福の気持ちでいっぱいで、とっても楽しい嬉しい会です。結婚式は多分他のどんなお祝い行事と比べても格別のお祝いだと思います。家族やお友達、そして神様の前に男性が女性を一生愛する、自分より優先することを約束します。そして女性も男性を一生愛する約束をします。結婚の約束が表す愛、献身、平和、幸せは世界の憧れ、夢でしょう。私たち、一人一人も愛、献身、平和、幸せを望んでいると思います。皆さんもそうですね。自分の家族とか、友達、仕事の場とか、どんな人間関係でも争いや愛のない自己中心的なコミュニケーションは辛いことだと思います。結婚が表す愛、献身、平和、幸せは人間がみんな望んでいることです。だから結婚披露宴は格別なんです。次のスライドお願いします。聖書の中でも結婚式は特別な意味を持っています。マタイ22章とルカ14章では神の国が結婚式に例えられています。黙示録も天国では結婚の祝会があると書いてあります。考えたら驚くことではないと思います。天国とは愛の神様と永遠に共に過ごすことなので、ふさわしい例えだと思います。今日聖書箇所に入る前にまず質問したいと思います。あなたにとって天国や幸せはどんなものですか？今日の聖書箇所ヨハネ2章1節から11節は結婚の祝会の場面です。その結婚の祝会でイエス様は水をブドウ酒に変えるという奇跡を行いました。11節にはイエスはこのことを最初の印としてガリラヤで行い、ご自分の栄光を表されたと書いてあります。これはイエス様が最初に行った奇跡的な印でした。ご自分の栄光を表す、つまり自分が何者なのかを示す印でした。キーワードは印です。印とは看板、道路表示と同じ考えられます。高速道路の看板は何の役ですか？これから起きることを示す役ですね。同じように今日の話もこれから起きることを示しています。今日の話もイエス様がこれから起きることを示した印です。その印の意味を示す大事な5つのものをこれから見ていきたいと思います。 5つのもの、それは女の方、時、じゃ次お願いします、水、ぶどう酒、おう、ぶどう酒、水、水、ぶどう酒、OK、そして婚礼です。はい、ありがとうございます。じゃ次お願いします、まずイエス様がお母さんのマリアに言った言葉を見ていきましょう。ヨハネ2章4節をお読みします。あなたは私と何の関係があるでしょう、女の方、私の時はまだ来ていません。それはイエス様 の、 母親と話している時の言葉です。その時代では女の方で呼ぶのは失礼ではなかったけれど、親しい人には使えません。家族の人、特に自分の母親を女と呼ぶのはさすがにちょっと変でした。ちょっと不思議だと思います。実はイエス様はヨハネの福音書で2回自分の母親を女の方と呼んでます。この箇所とヨハネ19章26節です。ちょっとお読みします。イエス様は母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それはイエス様が十字架にかかった時ですね。やっぱりこの箇所も母親を女の方と呼ぶのはちょっと変でした、変でしたと思います。何かを示している感じがします。さっき私たちの憧れ、有名である天国について話、少しお話ししましたね。愛、献身、平和、幸せは天国が、約束するものです。誰も望むことです。それはどうしてでしょうか。どうしてかというと、誰にも手に入らないからです。私たちの人間関係は罪に汚れてます。お互いに愛し合おうとしてもうまくいきません。私たちはアダムという最初の人間の種から来ましたので、罪は生まれた時から私たちに入ってます。だから私たちは自然に罪を犯します。リンゴの種を土に植えれば木になります。そしてその木からリンゴが出ます。リンゴに決まっているよね。オレンジとかブドウではなく、リンゴが必ず出ます。私たちも罪が入っている種から生まれたので罪人なんです。罪というのは簡単に言うと、自分を優先すること、一番にすることです。創世記3章にはアダムとエヴァという最初の人間が罪を犯した話があります。その時から私たち人間は罪で台無しになっています。国と国の間でも、両親と子供の間でも、ご主人と奥さんの間でも、何の人間関係でも、そして私たちと神様の関係も台無しになりました。父なる神様は、こうなるイエス様を愛しておられました。なぜなら、外向きの愛が神様の性質だからです。罪は愛の源である神様から目を離して自分を優先することです。他の人と喧嘩した時を思い出してください。どうして喧嘩しましたか？相手があなたの意見を評価しないで、あなたの言うことを全く聞きません。そしてあなたはそういう相手のことを聞くなんて、いや、必要感じないでしょう。もうそういう自己中心的な人と話したくないと考えるけど、結局あなたも相手の気持ちを考えず、自分の傷つけられたことしか考えてない。 最初の人間が罪を犯した時からこの状態です。私たち一人一人は同じ種から来たので同じ罪人です。でも愛の源である神様はアダムとエバに希望を与えてくださいました。創世記3章15節をお読みします。これは神様がサタンに言った言葉です。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。これは神様が人間に与えてくださった希望の約束です。私たち人間はみんな男性と女性の間に生まれてきます。このように生まれた私たち人間はみんな罪を受け継ぐ罪人です。でもイエス様だけは普通の男性と女性によってではなく、聖霊によって妊娠したマリアという女性から生まれてきました。イエス様だけは罪を象徴する男性、男の種を受けずに生まれてきました。そういうわけでイエス様のことを蛇の頭を砕く者、つまり救い主という意味で女の子孫で呼んでいます。イエス様が今日の箇所で自分の母マリアにお母さんではなく女の方と呼んだのは、私は女の子孫である唯一罪を受け継がない方である、約束された希望、蛇の頭を砕く女の子孫、つまり罪の力を壊す救い主であるという自己紹介の意味があると私は思います。次のスライドをお願いします。次は、次に時ということについて見ていきましょう。これは何の時でしょうか。これはさっき読んだ創世記3章15節の言葉を使うと、蛇の頭を砕く時です。イエス様は時が来たとか、時はまだ来ていませんといった表現を何回も使っています。ヨハネの福音書でも12章、13章、17章に出てきます。イエス様はいつも時という言葉で自分の十字架の死を示してました。そしてそれはその死によってもたらされる喜び、栄光も意味してました。なぜならイエス様の十字架の死は死で終わりではないからです。イエス様は罪のない人でした。その罪のない神の子が十字架の死によってイエス様を信じる人の救いのために罪の代価を払って永遠の命を与えてくれたのです。女の方、私の時はまだ来ていません。イエス様はこの言葉で自分こそが最初の人間アダムとエヴァの時から待ち望まれている蛇の頭を砕く女の子孫、つまり救い主だと示しました。そして自分の血を流して罪を解決する時はまだ来ていない、逆に言うとその時が本当に来るということを示しました。じゃあ次のスライドお願いします。今日の箇所はカナの婚礼と呼ばれています。この婚礼の場で起きた大問題がブドウ酒と水です。ワインがなくなってしまいました。あるのは水だけでした。ワインがない、水だけある、これは今日の印の中でとても重要な意味を持つ部分です。イエス様は十字架にかかる前の最後の晩餐 イエス様は弟子たちにブドウ酒を渡して、これは私の血です。と言いました。その前にもイエス様はヨハネ6章 53節で、人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。と言いました。ブドウ酒はイエス様の血を意味します。つまりイエス様の犠牲的な働き、救いのことです。罪が悩み、苦しみ、争い、痛みの原因なら、それを完全に消さないと、ハッピーエンディングの天国にはならないですよね。天国は悩みがないところのはずです。だったら罪がちょっぴりでも入ったら天国は台無しです。神様は天国に罪を混ぜられないんです。けれど愛の神様だからこそ一人子イエス様を送ってくれました。そしてイエス様の犠牲的な死による救いを信じる人が罪のない姿で天国に迎えてもらいます。この印の話でイエス様は私の時はまだ来ていませんと言いました。イエス様にとって私の時とは犠牲的な死を通して天国の道を作る時、つまり天国という婚礼を祝うブドウ酒を差し出すことです。ブドウ酒は天国をもたらす罪を許しイエス様の血です。じゃあ次お願いします。では水は何を示してますか？ヨハネ2章6節を見てください。さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあったと書いてあります。この水がめはユダヤ人の清めのためでした。レビ記とか民数記に書いてあるモーセの時代、神様がイスラエルに教えてくれた法律による清めに使う水です。パウロはこの法律のことを教育係と呼びました。教育係はギリシア語でパイダゴゴスです。パイダゴゴスはローマ帝国の時に行った記憶や記録を担当する奴隷の名前でもありました。お金がある家族は子育てにパイダゴゴスの奴隷を使いました。宿題やりましたかとか、ドリルやりましたか、一緒に学校まで歩きましょうとか、そういう、役がありました。まあ、現在では母親の仕事かもしれませんが、まあ、その時代はパイダゴゴスの役目でした。それと同じように法律はそもそもは救い主が来る時まで神様を覚えさせることが目的役目でした。けれどもユダヤ人の宗教リーダーたちはだんだん法律を守ることで自分を救うことができると信じるように変わってしまいました。自分の力で法律に書いてある正しいことや良いことをすると救われる、天国に行けると信じるようになりました。今日のカナの婚礼の場面にブドウ酒の代わりにいっぱいあった水は法律による清めを行うための水です。今日の場面はイエスの血による救いを象徴するブドウ酒がない自分の動力や行いに頼る法律の清めの水があるということです。次のスライドをお願いします。この奇跡の印を、まとめましょう。イエス様が母マリアに言った女の方という言葉はイエス様が 創世記3章15節で予言された女の子孫である蛇の頭を踏み砕く者、つまり私たち罪人の救い主だと示しています。私の時とは、その罪の力を壊す時、つまり私たちのために死んでくださり罪の代価を払ってくれることです。水は人間の動力、葡萄酒はイエス様の犠牲的な働き、罪の解決です。そして婚礼は罪のない天国を示しています。じゃあ次のスライドお願いします。葡萄酒がない水ならあるというカナの婚礼の状態は、私たちの生まれながらの状態そのものです。私たちは幸せを望んでいます。結婚式で感じるような愛に満ちた幸福を夢見ています。でも私たちはそれをイエス様という葡萄酒ではなく、人間の動力という清めの水によって得ようとします。これはまだクリスチャンでなければもちろんです。でもクリスチャンになった後も、今もイエス様の葡萄酒ではなく人間の動力という清めの水によって何とかしようとしていることがあると思います。私たちは罪人アダムの種から来たので罪人です。罪があれば悩みは消えません。ですからどんなに頑張っても幸せになれません。私たちの動力はまるで結婚披露宴のお水みたいなんです。意味がないんです。力がないんです。イエス様を信じる前の状態はみんな罪人です。でもイエス様を信じるようになると人は新しくなります。イエス様の霊的な種から生まれるんです。イエス様はニコデモに、あなたは新しく生まれなければなりませんと言いました。イエス様の霊的な種から生まれると、イエス様が私たちを変えてくださいます。もちろんこの世ではクリスチャンの人も罪を行います。相手を優先しない時もありますけれども、イエス様はその罪を洗ってくれるので、私たち罪を洗ってくれるので、神様が私たちを見る時、イエス様のように罪のない姿を、罪のない姿を通して見てくれます。イエス様を信じる前の人だけではなく、クリスチャンの人もよく自分の行いに集中してしまいます。教会に来ること、一生懸命奉仕すること、聖書を学ぶこと、真面目に生きること、良い人であることに一生懸命になって、知らないうちに動力によってイエス様に認められようとしてしまいます。イスラエルのリーダーたちも自分で一生懸命正しく生きる、頑張ることで大丈夫だと思っていました。これで十分だと思っていました。これは実は全然ダメです。いい人だ、真面目だ、クリスチャンとして一生懸命頑張っている、そういうことで神様に受け入れてもらうことはできません。幸せにはなれません。私たち罪人はどんなに一生懸命生きても、その動力によって罪のない神様に認めてはもらえません。罪のないイエス様だけが神様に完全に認められています。そしてそのイエス様がご自分のすべてを私たちにくださったということです。罪のない天国にふさわしい清いものだという判断も含めて、そして 含めて全てを私たちに与えてくださったんです。これが福音です。次のスライドをお願いします。最初に質問しました。あなたにとって天国とは、幸せとはどんなものですか、という質問です。世界の最後の結婚披露宴である天国の日、新郎はイエス様です。そして新婦が、クリスチャンの私たち全員です。結婚が自分の、新婦が自分の結婚式や結婚生活に期待するものは、何でしょうか。結婚式そのものではないです。マイホームや家族旅行や老後の豊かな暮らしでもないんです。新婦が結婚に期待することは新郎そのものです。新婦にとって結婚の本当の喜び、希望はこれからずっと一緒に生きていく新郎そのものにあります。天国とはなんだか幸せなことしかない、楽しいことしかない、辛いことのない、何でもあるドリームランドではありません。天国とは一生懸命頑張ってクリスチャン生活を送った人のためのご褒美やお疲れ様の場所でもありません。天国とはイエス様ご自身です。次のスライドお願いします。人生の本当の問題は悩みや争いや苦労ではなく愛不足ですね。私たちはもともと神様といつも交わるように作られましたが、罪で神様から離れるようになりました。神様から離れてしまった、それが本当の問題です。この罪という不運の解決に必要なのはドリームランドの老後生活やご褒美というチケットではなく、もともとはいつも一緒だった愛の神様、イエス様ご自身です。イエス様と共に過ごすこと、それが私たちの天国、幸せ、ゴールです。私たちはキリストにはキリスト以外のことを探しませんと宗教改革のカルバンは言いました。私たちの望みはドリームランドとしての天国ではなく、イエス・キリストその方です。イエス・キリストは結婚披露宴の水をブドウ酒に変えてくださいました。またイエス様は私たちクリスチャンという新婦の結婚披露宴のためにもブドウ酒を差し出してくれました。それは自分自身の命でした。私たちはイエス様の十字架によって罪の滅びから救われて、イエス様と永遠の愛の中を生きることができます。それが本当の福音です。祈りましょう。天のお父様、みんなを褒められます。あなたは甘露婚礼の水をブドウ酒に変えてくださいました。そして私たちのためにあなたの命をあげました。ありがとうございます。私たちのゴールは天国とか別のところとかではなく、あなたと永遠に過ごすことです。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。